不動産業界の IT 化 DX 化と言われてもどこから手をつけてよいのやら。それに IT 化で本当に収益は上がるんですかね。サービシンクにお任せください。大手不動産会社からポータルまで、不動産業界の IT 化 DX 化のコンサルティングならサービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、ナムラ真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。ナムラなんですけどもね、先週ぐらいからちょっとずっとバタバタしておりますけどもね、一つちょっと区切りがついたのがディレクター研修ですね。講座自体はもう2週間ぐらい前ですかねに終わったんですけども、皆さんからその講座終わった後にですね、毎回Google フォームで質問もいただいたりしてました。で、質問いただいてたのが結構溜まってたんですけども、まあそちらについて一通りお答えをさせていただいて、まあ Excel にまとめて PDF にして、ね、皆さんにお返しをするということをね、やっと今週、それが全て終わったという感じです。もう一個だけね、ちょっとご要望いただいているものがあるんで、それをお送りしなきゃいけないんですけども、まあ5週間ね、皆さん頑張っていただいた方々に対して最後やらなきゃいけないことがちょっと区切りついたかなと思います。いただいてた内容はね、ここでもねシェアできるものはしていこうかなと思ってるんですけども、まあ、その前に、おはがきいただいてますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム三日月浩二さんからいただきました。名村さんこんばんは。毎週土曜日の朝ジョギングをしている時に聞かせていただいています。名村さんの話を聞いていて最近気がついたのが、前提条件をとても丁寧に説明していることに気がつきました。仕事でも、それって何の話をしているのと思いながら話を聞くことが多く、途中ですみません、それ何の話ですかと聞くと、丸々案件のことに決まってんだろみたいに逆切れされることがあります。ただ名村さんの話は比較的スーッと聞いていられて、先日なんで聞いていられるんだと思ってました。おそらく今何の話をしている、今から何の話をするの説明がちゃんとされてるからじゃないかと思い立ったのですが、意識されていますか。ラジオは一発撮りっておっしゃってて、あの話を リアルタイムで考えながらやってるのかと思ってビビってるのですが、どうすればそういった話ができるようになるか教えてもらいたいです、ということでね、おはがきいただきましたけども、オープニング明けにこの話も少ししていきたいなと思っております。てなわけで今夜も30分ナムラについてこい。この番組は不動産業界特化のウェブ制作システム開発のおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけでね、東京地方の方梅雨に入りましたけども、今週なんかずっと寒かったですね。本当に寒かったですよね。東京地方にいない方ちょっと分かんないかもしれませんけど、普通に半袖で日中いると、ご飯食べに行ったりすると寒いとかって思うぐらい、気温が低い日もあったんですけどね、だいぶ最近はちょっと普通の気温に戻ってきたかなと、まあ梅雨というか6月というかね、そんな感じになりましたけども、まあ冒頭でいただきました、話をしている時の前提条件ってやつですね。これはですね、確かに意識しています。僕はお話をするときに、まあ、文書術のねセミナーの受けていただいた方も同じようなこと言ってたよねって思うと思うんですけども、やっぱりこの前提条件で今何の話をしているのかっていうのは、相手は まず分かってない、特に日本語っていうのは主語述語とかね、そういったものが比較的削れて、指示代名詞とかそういったもので話ができてしまうので、途中で登場人物が何人かいるとか、例えば僕らの仕事であれば画面のどの部分を指しているのかとか、書類が複数枚あった時にどの書類のことを指しているのかっていうのは、話している人間は何でしょう、目の前になんとなく絵が浮かんでたりとか、自分でこう風景とかその時のね打ち合わせの状況とかっていうことを思い出したりとか、話をしている時に頭の中で何々さんが喋ってるってことを思いながら喋ってるんだけども、そのことを全く知らない人がその話を聞くと、今の話って誰が喋ってる話なのとか、それのそれってどれみたいな、あなたが今それはって言ったけど、そのそれは何を指してるのか分かんないよとか、そういったことってやっぱりね、仕事の話をするようになってくると結構ある話だと思うんですよね。なのでその部分をすっ飛ばしてしまうと、まあびっくりするが伝わらなかったりしますので、で相手もなんか途中でね顔でそういう話だったのかみたいな顔をするときあるんですよ、昔ね僕も。 で、あ、そうか、伝わってなかったんだってその時思うわけですけども、なかなかそれをね、こう意識してずっと癖づけていかないと、そういう話がするのはなかなか難しいのかもしれないですね。どっちが先か分かんないです。会話をしながらそれができるのか、まあ、文章を書いている中で訓練していって僕はそれができるようになったのかっていうのは、どっちが先かちょっと分からないんだけども、やっぱりこう自分が今何の話をしています、そういった時に絶対に外しちゃいけないのってなんだっけ、そういったところはやっぱりこう普段から意識してるようになりましたね。やっぱりなんか自分がディレクターとして指示命令とかっていうことをしていかなきゃいけない立場にあるわけですよね。これはこっちですとか、今こういう状況になったのでこうしてくださいとかっていうことで、いろんな方にね、その前提条件とかをやっぱ説明しなきゃいけないというのが、僕らはウェブディレクターという仕事だと思いますので、その時に相手にできるだけ分かりやすく簡潔に、過不足なく伝わるようにすればどうしたらいいんだろうかとかね。で、だらだらいっぱい書けばそれは分かるんですけども、今度ね、やっぱりそういっぱい文字があるものって読みづらいですよね、あの文章できたとしても。で、話の中でもそれをこう言われても、なんかすごいこう長い話で、みたいな、でも今の話ってまとめたらこの一行で終わるんじゃないみたいな話になってしまうのも、やっぱりトークスキルが弱いっていうふうに思われてしまいますからね、それはかなり意識してると思います。ですので、あの三日月浩二さんもね、あの会社の中にお話をするとか、まあ、自分がこう指示書を出すとか、チャットで書くとか、バックログとか、そういったプロジェクト管理ツールで何かの連絡をするとか、そういった時に、この話が前提条件ってみんなこれ分かってるんだっけとか、今この自分が話題にしている内容って主語は何の話をしているのかとか、誰が話をしているという話をしているのかとかね、そういったところを意識しながら、これ本当に伝わってるかな、大丈夫かな、これ話今転換したけどその話についてきてるの俺だけじゃないよねみたいなことをやっぱり意識しながらね、話す癖であるとか文章を書く癖をつけていっていただければ、気づいたらね、空気を吸うかのように多分できるんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、あともう一個ですね、オープニングでディレクター研修の質問に回答したっていう話だったんですけどね、全部喋ってるとですね、30分で全然終わらないので、いくつかちょっとずつ小出しにご紹介していこうかなと思ってますけどもね、今日2つほどご紹介したいと思います。まず1つ目ですね、いただいて、僕に対していただいてたのが、クライアントさんの事業に入り込んでいくとき、どうやって決裁者にたどっていったのでしょうかという質問をいただきました。で、まあ、僕が書いた内容をそのまま一旦読みますと、決裁者が表に出てきていない場合には何かしらの方法で呼び出さない限りは不可能です。決裁者の立場、役職にもよりますが、出てきてもらわないと困る理由を作るようにしています。〇〇さんにデザインを見ていただきたいとか、プロジェクトの近況は〇〇さんにも途中経過として参加しておいてもらいたいとかっていうことですね。この時間違っても、決裁者に出てきていただけないですかっていうふうには言ってはダメですよっていう、僕は回答させていただきました。で、まあ、もうちょっとそのまま喋ると、事前に決裁者の名前を聞き出しておいて、その人を、お名前を呼んで呼び出すといったことを、まあ、事前準備を始めてますよというふうに書かせていただきました。これで書いた理由はですね、決裁者の方って出てきていただけませんかみたいなことを言われてしまうとですね、こう、あ、なんかこうきっとそれは決裁者に何かをやろうとしてるんだなとか、担当の僕を飛び越えてこの僕の上司に何かをネゴしようとしてるんだなみたいなことでね、目の前の担当者さんはやっぱりちょっと構えてしまう方もいらっしゃるわけですよ。ですので、あくまでもこのプロジェクト全体としてご参加いただけないですかっていう形で、まあ、できれば決裁者の方にも参加していただくように、事前の準備からお名前を調べるとか、どういった時だったら出てきてくれそうだとかっていうことで、こうその場にね、打ち合わせの場であるとか大事な時に、まあ、顔見せも含めて出てきていただけるように、僕は工夫をしてますよということでね、ご回答させていただきました。で、もう一個がですね、ご質問の内容こんなんでした。新規クライアントの場合、ユーザーの動向がつかみづらいと感じます。サーチコンソールやアナリティクスを導入されておらず、事前に情報がない場合には、名村さんはどう対応されているのか気になりましたという質問をいただいてたんですけども、まあ、なんか読むとちょっと堅苦しいんで、そのままそれっぽいことをちゃんと喋りますけども、新規クライアントの場合で、まあ、外部からね、こう、そのサイトを見るって、皆さんも使ってらっしゃると思いますけど、いわゆるシミラーウェブを使って調査をしていますね。で、まあ、検索ボリュームとかページの閲覧数があまりにも少ないと、まあ、シミラーウェブでもね、きれいな数字が出てこないんですけども、まあ、ある一定の数字が出せるサイトであれば、一旦はとりあえず、シミラーウェブにぶつけて、どんな数字が出てくるかなというふうには見ています。 で Google アナリティクスとか、まあ、Google サーチコンソールとか入っていなくて、まあ、かつそれらのデータも見ることもできない、入ってたとしても見ることができないっていう場合であれば、もう外から見る情報というのはそういったところになってくるんじゃないかなと思いますね。なので、まあ、一番最初に、まあ、これを乗り越えられて受注ができた場合っていうのであれば、もうとりあえず最短で、プロジェクトのキックオフももうほどほどに、とりあえず GA だけでも入れてくれというのを一番最優先の課題にしてたりしますね。であとはそのユーザー動向ってわけではないですけど、まあ、調査をするんだったらどうしてますかっていうことで言うと、まあ、Windows だったらウェブサイトエクスプローラーですよね。で Mac だったらサイトサッカーっていうね、あの全データを取得してくれるあのツールがありますから、それでまあダウンロードしてページ数がどれぐらいあるのかなとか、でまたあとはまあ Mac 使ってる人だけになっちゃいますけども、なんだったっけな、これなんて読むんだったっけな、スクルティニティかな、あのサイトマップを見せてくれたりとか、まあ、H1 のタグとか、まあ、H2 のタグとか、うわーってもう全部こう引っ張り出してくれる、ね、ツールがありますけども、ああいったもので、まあ、今のサイトってどんな風になってるのかなって見て、まあ、いわゆるタイトルタグに気を使ってるところなのかとか、 H1 タグってどんな風にやってらっしゃるのかとか、あのそういったサイトのページのタイトルをどのようにつけてるかっていうことで、まあ、サイトにどれぐらい意識を払ってるのかとかを、あとはブログとかね、そういったものがどれぐらいのページ数があって、実際にはこれ意味があるページなのかないページなのか、単にページ数が多いのか少ないのかみたいなところをあとは調べたりしますね。でユーザー動向というのはまたあと外形的なところから調べられるかなみたいなところを含めると、あの最初のクライアントさんの場合には、大きい会社さんの場合には四季報とか、 あと帝国データバンクでちょっとお金を払って、まあ、会社さんの情報を調べさせていただいたりとか、まあ、検索でいわゆる調べたりするのも当然ですよね。あとは会社の、そのお客様の会社の社長さんをエゴサーチして、まあ、どんなご経歴だったのかとか、若い時どんなこと言ったのか、出身地がどこなのか、場合によっては本当に部活どんなことしてたのかとかね、そういったことも全部できるだけ調べるようにして、お客さんのところには向かうようにしてたりします。まあ、あのいただいてた質問ってユーザー動向って話だったので、それ自体をどうやって調べますかっていうと、やっぱり外形からしか調べようがないので、あとはそうですね、 B2C のサービスをされてらっしゃるんであれば、いわゆるその商品レビューとか、まあ、そういったところからどんな商品なのか、ニーズがあるのかないのかとか、そういったところを調べてますよってことでご回答させていただきました。でまあ、もろもろ完全な宣伝なんですけども、このディレクター研修ですけども、2020年の9月末からね、今年の第2回目を開催させていただくことになりましたので、もしよければ紹介サイトでもまた、URL とか貼っ付けてますので見ていただければなと思います。それではお便りのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおほがき投稿フォーム、名村のツイッターアカウントへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作への疑問質問のおほがきにお答えさせていただいてます。それでは最初にこれにしましょう。ラジオネームカズオさんからいただきました。名村さんこんばんは。ラジオネームカズオと申します。現在ウェブディレクターをしています。年齢的な節目、かっこ今年で30歳です、もあり転職を考えています。ウェブディレクターという仕事は好きでやっているので、同じ仕事で転職を考えていますが、ウェブディレクターとして受託事業と、事業会社、どちらの方がいいと思いますか？今は受託事業をしていて、それはそれで楽しいのですが、事業会社でサービスを回すディレクションもやってみたいと思っていて、ご相談させていただきましたということでね、おはがきをいただきました。いやもうなんかディレクターをやってたりとか、まあ、この業界にいる限り結構大きな二択のうちの一つですよね、これはね。二択のうちの一つじゃないか、目の前に出てくる二択かですよね。僕はありがたいことにですね、こういったことを考える前に両方経験することが偶然ですけどできました。2000年から2005年まではライフルですね、今のライフルという会社、不動産検索ポータルのホームズというのを作ってる会社に、本当に黎明期だったんですけども参加させていただきました。ですのでいわゆる自社で、ホームズというサービスを立ち上げていこう、どんどんサービスを広げていこう、黒字にしていこうというのが動きながら、当時その会社ではいわゆる受託事業も普通にやってたんですね。なので最初のこう社会人というか、僕は学生からこの仕事をしてますけども、いわゆる社会になって会社に勤めてみたいなところで言うと、一番最初に受託と事業会社を両方兼ね備えているところに参加できたのはとても大きい経験だったと思います。でこれどっちがいいっていうわけではないですね。 和夫さんがその自分のキャリアパスの中でこう転職を考えていて、で、まあ、前向きな理由であるのであれば、一回事業会社に行ってみるのもいいんじゃないですか。それはそれでですね、何でしょう、あんまり綺麗な言葉じゃないですけど、全く違う政治が働いていますからね。受託事業とは全く違う。で、事業会社の方のディレクターをしていくときに、多分ですね、どうしよっかなっていう、分かんないなと思っちゃうのは、お金の感覚がものすごく薄くなると思います。受託事業をやってる限りは、100万だったら100万いただいて、その中で生まれる工数であるとかってものでご納品をしようっていうので、おのずから工数が決まって、おのずからスケジュールが決まってっていうふうにある程度見えてくるわけですね。でも事業会社の場合には、事業としての収益の中から自分たちの給料が出てたりしますので、会社でこの企画をやろうってなったとしても、例えば、事業会社のサイト全体の中でもっと優先度が高いものが生まれてきた場合には、ごめん今までそれやってくれてたけど1ヶ月伸ばすから代わりにこっちやってみたいな話で、もうボンボコボンボコ順番が変わるということも普通にあったりします。なので、その順番が変わる、結構もうむちゃむちゃ大きかったら、多分それぞれがチームでちゃんと動いてると思うんですけども、部署の中で制作っていうところになっていると、大きな会社のサービスの方針であるとか営業の方針であるとかっていうことで、何ヶ月かずっと考えて要件定義をして、デザインを作って、システムも結構作り込みやって、テストやってたのに全部止めてみたいな話になってきた時に、っていうふうに心が折れるみたいな、そういったケースもあったりするのが事業会社じゃないかなと思います。ただね、まあ、営業、なんでしょう、制作のディレクターという形で入るのであれば、事業会社の場合には、いわゆる受注発注みたいなところは、直接ね、いわゆる営業的な側面はかなり気にしなくてよくなると思います。まあ、一方で、会社のサービスがうまくいかなければ、事業縮小になったりするかもしれないですし、そういったところで言うと、本当にこう、言われたから、納品して終わりというよりは、本当にもっとリアルにウェブでそのサービスがどうなるかってことを考えて、場合によっては会社の中の企画の方なのか営業の方なのかをこう説得して、こっちのがいいんですと、作る人間の作る側の立場からしたら、この UI としてはこっちのがいいんですということをもう明確に言って、社内の人たちを説得して、企画書でプレゼンテーションをして、ご理解いただく、そういったところが、いわゆる受託の会社のクライアントに対して言うのとはちょっとと温度感が違うというケースがあるかもしれませんね。ですので、そこの部分の差を経験しておくというのはすごくいいんじゃないかなと思います。プロジェクトの進め方、人の、アサインの仕方で、収益の考え方、そういったものが受託事業と事業会社でやるものってもう全く違います。本当に違う仕事なんじゃないかと思うぐらい違うので、まあ、それはそれで、かなりディレクターという仕事がお好きなのであればいい経験になると思いますので、ぜひ、そういった形でね、検討してみていただければなと思います。では次です。ラジオネーム愛吉さんからいただきました。名村さん、こんばんは。先日の放送でコミュニケーションの話がありましたが、名村さんは会話において相づちって意識していますか？僕は時々話聞いてるって言われてしまうのですが、実際には僕なりにめっちゃ話を聞いています。ただ相づちがないから聞いてないのかと思ったと言われることがあり、結構やってるんだけどなと思ってへこんだり、相手に腹が立ったりです。何かこの相づちのコツとかがあれば教えてもらいたいですということでね、コミュニケーションの話からの派生ですけども、相づちというのはですね、すごく難しいと思います。実際僕はまあ意識してるかって言われたら、まあしてなくはないですけど、別にオーバーリアクションをしたくて相づちを打ってるわけではないです。ただですね、分かりやすく相づちでこう NG のパターンは多分あるんですよ。一つは愛吉さんの通りで、相手が、自分がリアクションをしてるつもりなのに、相手が分からないぐらいこうリアクション、バーバルな、体で表現ができる、行動として、変化が薄い場合ですね。これはやってるのに、伝わらないということで、コミュニケーションの相づちにおいてはあんまり良くないパターンの一つですね。で、もう一つあるのは相づちが多すぎる場合です。真剣に聞いてるんですけど、何々でねってこう相手がお話をなさってる時に、あ、はいはいはいはいはいって見て、もうすごい食い気味にはいはい言ってくる方もいらっしゃるんですよね。これをされるとですね、話してる方が、話してる方がリズムが崩れるんですよ。 なのでちょっと黙ってみたいな、聞いてくれてるのは分かってるからちょっと黙って俺に喋らせてくれみたいな話に行きがちなのは相槌の回数が多すぎるというパターンですね。これはでもじゃあ何回だったら多いんですかみたいな話を言われてしまうところは分かんないですね。もう感覚の話なので、これはもうどうやればいい調子ですかって言ったら、まあなかなか分からないんですけども、ただ意識はしています。で、相槌さんの場合にはおそらくバーバルとしてのこう体としてね、あの体感覚としてちゃんと表現してる、表現度合いが少ないので本当に聞いてんのみたいな風に言われちゃうんだと思うんだけど、これはでこれで辛いよね。なので、まあ、あの僕はどちらかというと最近ねテレビ会議をしていて皆さん言うようになりましたけども、テレビ会議の場合にはもう相槌を打つとか分かりましたとか首を縦に振るっていうのは結構オーバーアクションでやらないと伝わらないみたいなね話を言う方も結構多いと思います。それは僕もすごく意識しています。ですのでそれとそこまでねテレビ会議の時ほどやらなくてもいいかもしれませんけども、やっぱりその顔をちゃんと動かす、うんうんうんうんっていう時にね、相槌ですけども、まあ相槌としての音が出るのはうんとかね、はいでいいと思いますよ。ただやっぱりその体としてこう相手に伝わってるかどうか、コミュニケーションって話でね相槌さん冒頭振ってくれていますけども、やっぱりコミュニケーションは相手に伝わってなんぼですよ。自分がどんなにやってるとか言ってるとか、そうじゃないって思ったとしても相手がそう受け取ってくれてなかったらやっぱりそれは伝わってないというふうに、ね、なってしまいますので、相手に伝わるところってどうなんだろう、これで伝わってないんだったらやっぱりもうちょっとオーバーな、自分にとってね、自分の度合いからすると尺度からするとオーバーだなと思うかもしれないけども、まあ、そこは頑張ってやるということですね。相槌のコツですけども、どちらかというとコミュニケーションそのものとして相手に伝わってなんぼだというところをやっぱりね、肝に置いといていただければなと思います。でもう一枚いきましょう。ラジオネーム福田和歌子さんからいただきました。名村さんこんばん、名村さんはじめまして、福田と申します。名村さんは企画を考えるスキルはどうやって身につけていきましたか。私も企画を考えていく立場に春からなったのですが、自分の中でどうしてもアイデアがポンポン出てくるわけではなく、企画を考えろと言われているのですがとても苦労しています。名村さんはこの仕事をされていて企画を作る話もラジオの中でおっしゃっていて、すごいアイデアマンだと思っているのですが、アイデアを生み出す方法とか学び方があればぜひとも教えていただきたいです、ということでおはがきをいただきました。僕がアイデアマンかどうかちょっとよくわからないですけどね、まあ僕の評価は周りの人がするので僕がすることではないですからよくわかんないんですけども、アイデアを出すコツはあると思いますよ。あのよく言われますけど、アイデアはまあ世にあるものの組み合わせだっていうのはね、もう世に言われてたり、いろんな人が言ってます。本当に誰も考えたことがないものなんていうのはなかなか出てこないわけですね。で、まあ一つアイデアを出すというのであれば、まあ発想法と呼ばれるものがあります。アイデアを強制的にまあ出すためのスキル、あのフレームワークだったりしますね。まあこれは有名な本の中で考える道具と書いて工具という本がありますね。元博報堂に勤めてらっしゃった方が、まあ、企画を考えるときにアイデアを考え出すフレームワークとして、まとめた本ですね。もう長い、もう発売されてだいぶなると思いますよ。僕がいつだ、2000年一桁台の後半、2006年とか7年ぐらいじゃないかな。その頃に確か見つけて僕は買ったのを覚えてますけど、まだ普通に売ってますからね、やっぱりベストセラーなんだと思います。でもう一つはですね、まあそれは強制的に発想をする方法だったりしますけども、もう一つはアイデアの種の、自分の中にこうアイデアの種をどんどん吸収するという方法ですね。これはまあ、 いろんなところで僕もご紹介しているものですけども、あの起きて目に映るもの全てに対して僕はツッコミを入れてくださいみたいなことを言っています。まあ例えば僕目の前に今ペンがあるんだけども、なんでこのペンの形やねんって、あの要はですね、人間が作っているものなんていうのは所詮こう何かしら意図があるわけですよ。その作った人のデザインであったりとか、まあプロダクトの大きさ形とかね、そういったものには必ず意図があります。で、僕はその発想法とかアイデアを出す、どちらかというとですね、種ともう一個は考える癖ですね。そういったもののために皆さんにご紹介しているのは、目の前に映るもの、なんでこの形やねん、なんでここに置いとんねんというふうに、こう目に映るもの、起きてる間も全て、まあ仕事の時は別だよ、ちょっと余裕がある時にはもう必ず突っ込んでください。そしてその突っ込んだものに対して、これはきっとこうだからだろうっていうふうに自分なりに答えを出してほしいんですよ。 例えばペンがあってなんか一箇所だけ出っ張ってた、これなんでここ出っ張っとんねんって言ったら、多分机の上で転がらないように突っ張りになるためだなとかっていうことですね。まああとペットボトルを見た時に、なんでこのお腹のところへっこんどんねんっていう話になったら、まあこれは強度を高めるためだろうかなとか、やっぱり横に倒れた時コロコロコロって転がらないようにするためかなと。え、でもそれで言うんだったら、なんでポカリスエットは綺麗な丸なんだとか、転がっていっちゃうじゃないか、これはじゃあなんでこっちはこっちで丸にしてるんだろうかみたいなこととかね、こういったことに対しても自分の興味があるかないか別です。とりあえず目に映ったら、これはなんでやねんというふうに言っていくのをずっと癖づけてください。最初やるとね、結構大変かもしれません。でもだんだんだんだんね、慣れてくると、頭の中でこれはきっとこうだろう、これはきっとこうだろう、そしてその考える癖と、自分なりに出した答えが溜まっていくと、他のものを類推する力がどんどん上がっていきます。なのでこれはもう、正比例のようにどんどんスキルが上がっていくというよりは、二次関数のように途中からぐぐぐっとね、考える力とかね、アイデアの発想力かが伸びていくと思います。ですので、これは僕のディレクター研修でもよくお伝えさせていただいてるんですけどもね、ぜひアイデアをそういった形で自分の中に蓄積する、組み合わせる、自分のなりに答えを出すという癖をつけていっていただければなと思います。福田和歌子さん、ぜひ頑張っていただければなと思います。というところで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村のツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけで今週もエンディングになりました。出演情報です。先週からお伝えしていますけども、月末の2022年6月30日に全国放送のコミュニティ FM ラジオ週刊のビータイムズに名村が出演することになりました。6月30日19時から20時55分までの放送中に20分ぐらいですね、不動産業界と IT やウェブの、まあ、DX も含めたところですね、そんなお話をさせていただきますので、もし聞ける方がいらっしゃればぜひ聞いてみていただければなと思います。その日が木曜日なんですけども、その週末の土曜日にはボイシーでもね、その部分っていうのは放送される予定になっておりますので、ぜひそれはそれでお楽しみにしていただければなと思います。で、あとイベントですけども2つございます。2022年7月16日の土曜日21時からディレクター談義のボリューム15を開催させていただくことになりました。今回はですね、役に立たない哲学の話ということでね、前回雑談会だったんですけど、またちょっと難しいような話をしてるんじゃないかという気もしませんが、ですね、なんか前回お話をしてた時に、今後なんか南村がですね、こう思考力って大事だよなみたいな話をして考えてたんですけども、前回のディレクター談義のボリューム14で長田さんがそれに対して哲学っていう言葉を使ってらっしゃったんですね。それまでね、なんか僕は宗教っていう方かなと思ったんですよ。なんか偶像支配とか神様がいるじゃなくて、その何か自分の大事なものを信じるみたいなものを、僕は宗教ってことなのかなってなんかモヤモヤしてたんですけど、長田さんが哲学だよねみたいなことをおっしゃって、あ、それだと思ったんですよ。で、まあ、その話をしてたら、じゃあ次は哲学の話にしましょうということでですね、2人で決まりましたので、ぜひなんかどんな話になるか分かりませんけども、7月の16日21時から、またディレクター談義で名村と長田さんで喋らせていただきますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。もうイベント告知サイトのコンパスでね、募集を開始していますので、ぜひ皆様のお申し込みもお待ちしております。あとは冒頭でお話をさせていただきましたが、秋になりますけどもね、2022年9月25日からディレクター育成講座、全5日間で合計35時間名村が22年間やってきたことを全部お伝えするつもりでおりますのでね、参加してみたいという方はですね、詳細また探してみていただければなと思います。ということで、番組へのお便りたくさんお待ちしています。ウェブディレクションや、ウェブ制作の疑問質問から、今だから言えるありがとう、ごめんなさいといった日々のお話まで幅広くお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村のツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。Apple Podcast でお聞きの方は評価をいただけるととても嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
不動産業界のホームページ制作なんて簡単でしょ？
いえいえ、実は不動産業界のホームページには業界の法律や慣習、データの持ち方など 知っておかなければ後々大変になる細かなルールがたくさんあります。サービシンクは不動産業界に特化して13年、不動産業界のホームページ制作システム開発ならサービシンク。